教えて消防士さん FM 草津出張所、ナビゲーターのサリです。毎月第2、第4金曜日のモーニングロケッツ FM785 の中でお届けしていたコーナーがこの度番組となりました。毎月第2金曜日の11時にお引越しをして、より深くお話をお伺いしていきたいと思います。教えてくださるのは引き続き現役の消防士さんです。本日は南消防署二見さんにお話をお伺いします。テーマは新生活について、そして火事救急は119番です。二見さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではちょっとお引越しして初めて の放送ということになりますので、はい、まず草津市にある2つの消防署、こちらの方から紹介をしていきたいと思います。
よろしくお願いします。はい、
草津市には2つ消防署があると言いましたが、うん、はい、西消防署っていうところと、私が今日来ている南消防署というところがあるんですけれども、南消防署は南草津駅の近くに位置をしておりまして、若者が大変多い町になっています。
うんうん、
なんかね、2024年の住みよい町ランキング、はい、こちらの方で10位に草津市なっているみたいなんですけれども。
なるほど。
なんかね、生活するにも、うん、交通の利便性にも、あと生活と言いますか、あの自然の環境も整っているみたいで、あ、まあ、そういう町にね属させていただいているっていうことなんですけれども、
はい、
でそこにもまた消防車、昨年と一昨年に新しい消防車たくさん入ってきておりまして。
そうなんですか。
はい、更新がたくさんありました。化学車、
うん、
あとはタンク車、これが2台で、救急車、あと指令車、この5台がここ最近で更新があった消防車になります。
本日こちらへ来させていただいた時にもピカピカの消防車で、はい、たくさん並んでました。皆さんもぜひ見学に、ね、来ていただきたいなと思うんですが、これって普通に見せていただくことも可能なんですか？
そうですね、ちょっと災害出動とかがあると消防車いなくなったりとかもしますし、ちょっと訓練をしているとね、まあ、ちょっと端の方で見ていただけるとありがたいんですけれども、うん、気軽にお声掛けいただきましたらまた見ていただけると思いますので、ぜひお越しにいただいて見学していただければなと思います。
ぜひ新しくなった車両を見ていただければと思います。
はい、はい、お願いします。
さあ、それではまずは前半は、まあ、新生活、こちらについてお話をしていただきたいんですが。
はい、ですね、4月と言いますとやはり入園とか入学、入社や人事異動、まあ、それに伴ってお引越しなど環境が大きく変わられる方がたくさんいらっしゃると思うんですけれどもね、自分自身に何かこう変わることがなくても、お子様が進級されたりとか、一緒に働いていらっしゃる方がこう変わったりと、環境の変化が大きい時ですよね。
そっか、やっぱりこう環境が変わるとちょっと注意が散漫になってしまったりということですかね。
そうなんです、そうなんです。やっぱりね、働く場所が変わるだけでも、うん、いろんなこと変わってきますし、あとこの時期の特徴として、
はい、
気象状況がね、
うん、
暖かいこう風が吹いてきて空気が乾燥しているっていうのもあるんで、湖南消防のこの管内でも例年春先は火災が増える、こういう傾向にあるんです。で、はい、もう一つ環境が変わるとね、うん、どうしてもこう新しく自転車通勤をされたりとか通学をされたり、あとは今まで車に乗っておられなかった方が車に乗ってとか、慌てて出勤通学、うん、こういうことで、まあ、事故が多くなって、
うん、
交通事故による救急車の要請も増える傾向にあるんです。
なるほど。やっぱりこう いろんなことにこう、まあ、緊張したりとか、うんうん、そういったこともあって、あのいろんなこう気を使わないといけないから、どうしてもあの普段だったらちょっとね注意しているところも、うん、そういうちょっと見逃してしまったりとか、そういうこともあるかなと思うんですが、これを防ぐためにはどうすればいいですかね。
そうですね、そんな、まあ、慌ただしい時こそ、まあ、確認をしていただきたいことがあります。新たな場所でこれからご活躍される皆さんには、まずそちらの新しい施設の避難経路の確認をしていただいたりとか、消火器が自分の近くにどこにあるのかっていうのを確認していただいたりとか、まあ、そういうことをね、あのなかなかこう後回しにしてしまいがちなんですけれども、まあ、環境、新しい環境に慣れるにはやっぱり時間がかかりますので、命を守る行動ができるように、まずはちょっとしっかりと確認していただきたいなと思います。
確かにあのどこに消火器があるかとか避難経路っていうと、ちょっと普段ではね確認しないことも多いかなと思うので、まずね新しい環境になりましたら自分がお仕事されるところ、そういったところの確認、そういったものをしていただきたいなというふうに思いましたね。皆さんぜひ行ってください。さあ、そして今お話ありました火事も増えてくるということなんですけれども、今からそうですね、このあといろんな連休なんかもありますと、皆さんお出かけをしたり、またレジャーを楽しむ方が多いのかなと思うんですが、その時に気をつけないといけないこと教えていただけますか。
はい、これからねバーベキュー、これね楽しまれる方増えてくると思うんですけれども、うんうん、普段使う火の取り扱いとはちょっと変わりますのでね、
はい、
今から言うポイントをちょっと抑えて楽しんで行っていただきたいと思います。まず1つ目、火を取り扱う時には周りに燃えやすいものを絶対に置かないでください。2つ目、消火用の水は必ず用意してください。3つ目、火の使用後は完全に消してください。4つ目、火の使用中はその場を絶対に離れないでください。そして5つ目、風が強い時は火を使用しない。特に乾燥注意報が出されている時は特に火の取り扱いにはご注意をしてください。
ありがとうございます。今5つのポイント教えていただきましたので、皆さんも気をつけていただいてレジャーを楽しんでいただければと思います。
はい、
またですね、そうだ二見さん、
はい、
この、 あのポイントなんですが、確か YouTube でも、
はい、
ライくんレイちゃんがこう、うん、やってくれてましたね、教えてくれてましたよね。
はいはい、ぜひいろんな広報の媒体を湖南消防も持っておりますので、うん、ちょっとインスタグラムをフォローしていただいたりとか、うんうん、Facebook をちょっと覗きに来ていただいたりとか、ホームページの方にも上げておりますので、いろんなところであの情報を得ていただければと思います。
はい、ぜひねそちらもご覧ください。さあ、それではここで少しですね、まあ、ちょっと休憩ということで、リスナーの皆さんに消防士さん身近に感じていただくため、二見さんのお話お伺いしたいなと思います。
はい、
いつもちょっとこのコーナーになると何聞かれるんだろうってねこう皆さんちょっとドキドキされてるんですが、まあ、今このテーマ、本日のテーマ、前半のテーマが新生活ということなので、
はい、
二見さん、あの新生活といえばどういったことを思い出されますか。例えば初めてこう消防士さんのこの制服に袖を通される時とか、その時の気持ちなんかこう聞かせていただけませんか。
もうあの何年も何年も昔のことになりますけれどもまあそうですね、あの私は高校を卒業してすぐにあの消防士を志したので、あのいきなり学生から社会人に変わるというところで戸惑いもありましたし、また、まあ、当初からなんですけど、今もあまり少ないんですけど男性社会と言われるところに飛び込んだので、まあ、どうしても環境がなかなか慣れないことも多くて大変だったなっていう記憶がありますね。
そのこう大変だったなという気持ちをどのようにしてこう克服されたのかなとちょっと興味が
一番大きいのは、うん、同期で入社した、ま、人たちのこのフォローというか支えがあったから今までやってこれたなっていうのはすごく大きいので、やっぱり仲間ってすごく大事だな、うん、チームワークって大事だなってこの仕事をしていると思いますね。
これから新しいこう職に就かれる方とかスタートされる方も多いかなと思うんですが、二見さんからぜひじゃあちょっと何かこうアドバイスというか応援メッセージいただけますか。
そうですね、まあ、頼れるところは頼る、うん、これも大事なことかなって今になってからはすごく思います。
なるほど、じゃあぜひねちょっとこれ手伝ってくれないとかいうこの一言をね、うん、ぜひこの一言の勇気を持っていただいて、みんなでチームワークで皆さんもぜひ頑張ってください。
はい、
さあそれでは、話を戻しまして最後にですね、では一言メッセージいただけますか。
はい、新生活始まると、まあ、慌ただしくなるとは思うんですけれども、お出かけ前にはしっかり火の用心ができるように、まあ、慌てて行動して交通事故に遭わないように、時間と心に余裕を持って行動していただければなと思います。
はい、前半は新生活についてお話をお伺いしました。それでは後半は家事救急は119番、こちらについてお話を伺いします。教えて消防士さん FM 草津出張所。それでは後半は火事救急は119番、こちらについてお話をお伺いします。お伺いするのは引き続き南消防署二見さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ここでサリさん、
はい、
お子さんに一番最初に教えた電話番号とかって何やったか覚えていらっしゃったりしますか。
自分のお家とかですかね。
あ、はい、やっぱりそうなんですよね、うんうん、普通というかなんか一般的にはそういう感じなんですよね。
え、違うんですか。
私ちょっと感覚がちょっと多分もうちょっと消防職員だからなのかもしれないんですけれども、
はい、
私実はまあ子供が3歳の時に、まあ、いろんなことを理解し始めて、
うん、
まあ、覚えられるなってなった時に一番に教えた番号が、
はい、
110と119、この2つを教えたんですよ。
そうなんですか。
はい、やっぱり私がもし倒れた時に、
はい、
周りにいるのは子供だけかなって思った時に119で救急車呼んでもらえるかなっていうのがあったので、
はい、
119で、あとは何かあった時に困った時にこう犯罪にもし巻き込まれた時に、うん、って思うと110番、うん、と2つセットで教えたんですよ。
いやこれは多分消防士さんのお母さんならではというかなかなか、
うんうん、
いや子供にまずこう119番と110番なんだよっていうのは、うんうん、なかなか教えられないです。
あ、本当ですか。
うん
まあなんか、うん、消防士ならではなのかなと今お話をしながら思いました。
いやこれでも、うん、ぜひですね参考にしたいなと思いますので、うん、お聞きいただいているお母様方ぜひぜひお子さんにね、うん、教えていただきたいなと思います。
はい、まあ、ただうちも、うん、もし間違いでねいたずらなんかをしちゃったらいけないなっていうのもあったので、
はいはいはい、
もう119番がかかってくるところっていうのはこんなところだよとか、
あ、
まあ、火事の時にこういうふうに消防車が出動していくんだよっていうのとか、まあ、消防署に連れて行って消防車を見ながら訓練されているのを見ながら、
うん、
いろんなことをこう伝えながらその番号を伝えたので、まあいたずら電話がかからないような、
うん、
まあ、ちょっといろんなことが理解できるような年齢になってからの方がいいかとは思います。
なるほど、119番110番はねいたずらでは使わないで 本当に大切な時に使うんだよっていうのも合わせて教えてあげたいですね。
そうなんです、うん、119番、最近っていうところのちょっとドラマでね、119番取り上げられていたようなあのお話もありましたけれども、湖南消防の去年1年間の119番通報の受信件数ってどのぐらいか想像つきます？
今ありましたように、やっぱいざっていう時にかけるイメージなので、そんなにたくさんはかかってないような気がしますね。
1年間で2万3000件以上かかってるんです、
はい、うんうん、
でその約 10.5% が間違い電話だったんですね。
そんなにもですか？
はい、今はね、スマートフォンに便利な機能がついてるんですよ、
うん、
自動の通報機能っていうのがついてましてね、スマートフォンだけじゃなくてスマートウォッチ、
はい、
こういうものにね、激しい衝撃を受けた時に、衝突事故かなっていうのを検出して、自動で119番をする機能が搭載されているものがあるんですね。これね、本来は交通事故とか、転倒事故で作動する機能なんですけれども、うん、日常生活の中の衝撃でも知らない間に119番される、そういった、間違った、誤ったと言いますか、そういうことが多く発生をしているんです。
いや、実はこういった機能があるっていうのを私初めて知りまして。
そうですよね。
そういう方も多いのではないかなと思うので、その誤作動してしまったことにもやっぱ気づかないというか、あってこう気づい、その時に気づくみたいな。
そうなんですよ、スマートフォン落としただけでも、転倒した時にもとか、逆に何もしてなくてもスマートフォンがカバンとかポケットからポロリと落ちたりとか、入れて歩いてるだけでも、そういうことが起こってしまうかもしれませんので、気づかないうちに119番通報されてしまっていた場合は、
はい、
必要がないときはもう間違えましたと伝えていただければ大丈夫ですし、
はい、
もし電話をね、やっちゃったと思ってすぐ切ってしまった場合、
はい、
消防署からね、折り返し電話がかかってきます、
うん、
そういうときは電話にちゃんと出ていただいて、消防車や救急車の必要はあるのかないのか、そこで伝えていただければ大丈夫ですので、やってしまった、切っちゃったって慌てずに、いらなかったらいらないですって言っていただければ大丈夫ですので、そこ必ず出ていただきたいなと思います。
いや、 やっぱりね、しまったと思うと、ごめんなさいってかけていいのかどうかも分からずに、もやもやしそうなんですけども、いいんですね。じゃあ今のは間違いでしたっていうのをぜひ伝えていただきたい、ということですね。
はい、それをお願いします、
なるほど。じゃあもしそういったね、誤作動が起きてつながってしまった場合は、皆さんぜひ、間違いでしたと、必要ありませんということをお伝えください。さあ、あともう一つですね、ちょっと気になる情報ではあるんですけれども、この119番通報、やっぱこのいざという時にかけるということなんですけれども、何か消防車が出動したりとかして、そういうのを見ると、今のって何だったんだろうと思うと、どうしても119番にかけて聞きたくなっちゃうんですが、それは正解ですか？
残念ながら間違いです。
ダメですか？やっぱり、
はい、119番通報は、はい、緊急専用の電話番号になりますので、119番を使って、消防車がね、カンカン言って出ていった、どこかな、何かなって気になることはあると思うんで、そういう時はね、専用のダイヤルがあります。
専用ダイヤルがあるんですね、
はい、災害情報サービスっていうのがありまして、火事の情報を湖南消防の管内で発生しているものは、今から言うダイヤルかけていただければ、お伝えできますので、自動の音声案内になりますけれども、そちらの方で聞いていただきたいなと思います。番号が 552-5000 552-5000 番、こちらの方になりますので、 お問い合わせという形で119番を利用しないように、緊急の、ね、電話回線やっぱり大事ですから、そういう本当の助けを求めている方のために情報のサービス、こちらの方もご利用いただければなと思います。
なるほど。では緊急ではない場合、そういった情報を知りたい場合は今おっしゃっていただいたダイヤルでご確認ください。さあ、それではここでですね、一旦またまた休憩ということで、少し二見さんのお話をお伺いしたいなと思うんですが、ちょっとこの後半の部分でのお話のところでちょっと私すごく気になって、もうちょっと聞いてみたいなと思ったんですが、
はい、
お子さん119番とか110番をお話しするっていうことなんですが、なかなかやっぱできないと思うんですね。なんかこう、他にもそういった何かこうエピソードあったら教えていただきたいなと、参考にしたいなと思うんですが、
はいはい、まあ、私あの子供がまだ保育園にあのお世話になっているので、
はい、
保育園を選ぶ時の、まあ、基準として考えていたのが、自分の命は自分で守れる子を育ててくれるような保育園だったらいいなっていうのが、まあ、一番にありまして、今私の子供が通っている保育園では、災害が起きた時にどこまで自分の足で歩けるのか、またあのどのぐらいの時間で歩けるのかっていうことをあのやってくださっているような保育園で、まあ、年齢とともにどんどん距離をこう伸ばしていって、そういうふうなね、あの子どもが今どういう状況にあるかっていうところを、まあ、親にも共有してくださるような保育園にこう通わせていたりとか、まあ、あとは避難訓練って保育園とかでもされますよね、
ありますね、
ああいうのとかも、まあ、子どもがねやった日に、親にこう喋ってくれるんですよ。やっぱりあの今日はどこどこから火事が発生した避難訓練だったよとか、今日は地震の訓練だったよとか言って、まあ、お話をこうしてくれるんですけれども、まあ、それに合わせて、まあ、子どもと一緒に家の中でも地震が起きた時に、じゃあ家の中だったらどうしようっていうお話をしたり、実際に、まあ、急にあの緊急地震速報の音声のようなものをこう流してみたりすると、まあ、子どもがどんな反応をするのかっていうことをしたりしていますね。
なるほど。お家でもやっぱりそういった環境を作ってあげて、ね、学一緒にこう考えるっていうのはすごくいいですよね。
そうですね、やっぱりこう災害が起きた時に、まあ、命を守れるのは最終自分だけかなっていうところもありますので、小さい頃からの積み重ねが大事かなと私は思っています。
皆さんぜひですね、まあ、一度こうどうしてもね防災訓練とかだとこう行事予定とかで見るしかないですけれども、そうではなくて今日どんなことしたの、ね、一緒にこう考えてみるっていう時間を持ってみるのも、ね、いいのではないかなと今二見さんのお話を聞いてなりました。
そうなんですよ、はい、意外とねこう身を守るっていう行動、あとはその地震の時にガラスが飛散するとか、そういう時はこう窓ガラスから離れた場所でとか、保育園ではフォローしきれないようなところを家でちょっとずつあの知識としてあの入れていけるようにと思って、私はあの子どもたちに教えてますね。
なるほど。子どもたちに教えようと思うと、まずは自分も考えなきゃ、ね、学ばなきゃと思うから、それでまたいろいろ防災力とかこう備えの力というのは上がっていくのかなと、ね、思いますので、ぜひ皆さんもぜひ実践してみてください。さあ、それではお話を戻しまして、最後にですね、皆さんに一言お願いいたします。
先ほどから何度もお願いはしておりますが、
はい、
あの119番間違えて通報されたときは間違えましたとお伝えいただくのと、災害情報サービス552-5000-552-5000番、こちらの方で災害の情報も案内しておりますので、ご活用いただければと思います。
ありがとうございます。本日は新生活について、そして 火事救急は119番について南消防署二見さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
教えて消防士さん FM 草津出張所、この番組は本日24時からも再放送でお楽しみいただけます。なかなか聞けない現役消防士さんのお話、ぜひ参考になさってください。それではまた来月お耳にかかりましょう。
今年も夏が来る。